はーい、皆さん、番外編でーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、好きな映画は、メメントで、嫌いな映画は、アバウトタイムな、こたつと、
まあ、好きな映画は、ビジットで、嫌いな映画は、ミュージアムのおまけと、
好きな映画が、タイピストで、苦手な映画が、シカゴのマリと、
好きな映画はバトルシップで、嫌いな映画はペットのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなんてなってしまった。通称、映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組の番外編です。ね。
はい。
今回何やるのか。うん。映画、水嫌い王決定戦のね、デモンストレーションです。
はい、スペシャルにやる、はい。
スペシャル用にね、やろうと思うんで。それでは参りましょう。ドイラジー、スタートー。それではルール説明ですね。じゃあ1対1で好きな映画を4本あげます。そのうち1つだけ好きじゃない作品が紛れてます。お互いにですね、その映画の好きなところなど質問して、最終的に当てると。そういう形になっております。よろしいですかね。はい。ということで、早速じゃあ最初の対戦カードは、こたつバーサスおまけ。よろしいですか、はい、おまけさん、はい。じゃあ、まず、こたつのラインナップからご紹介いたします。1本目、愛のむき出し。2本目、日本で一番悪い奴ら。3本目、狼たちの午後。4本目、大脱走。僕が、実はベースもの嫌いだということを、これすでに分かってるということで、実はベースくくりで。
ああ、なるほど。
用意しました。
へ、
はい。
うん。
じゃあ、
は
い、おまけさんお願いします。
おまけのラインナップは、ロストイントランスレーション、バージンスーサイズ、サムウェア、ブリングリング。
ということは、
ソフィア・コッポラ、
はい、
ですね。
なるほど、ね。
作品でいきます。
ということで、ラインナップ発表しましたんで、
はい。
おまけさんどうぞ。来てください。
先行でね。はい。はい、さっき、じゃんけんで勝ったんで。
はい。
はい。そしたらですね。
はい。
じゃあ、大脱走。
大脱走。大脱走はですね、うん、僕がそもそも実はベースもの好きじゃないっていうね、
うんうんうん、
ところあるじゃないですか。
うん、
これを、綺麗に解決してるんですね。
ほう
ん。何かというと、うん、一番最初冒頭。
うん、
これは、実話に基づいています。で、
うん、
出て、
うん、
その次、
うん。
登場人物とか。
うん、
なんかそういうことに関しては、
うんうん、
脚色かなりしてるけど、
うん、
脱走手順とかは、うん、まあ、頑張ってますみたいな。
あ、元のやつで。
そういうのは、しっかりちゃんとね、やってますんで、
はいはい、
みたいな、
はい、
すごく丁寧なこう説明が入るわけですよ、
はいはいはい。
そうすると、あ、そういう感じで作ってんだったら、実はもんだけど、俺はそれはじゃあいいですよ、それはっていう。
それは言い訳とかは感じない。
全く。誠実っていう。
あ、誠実と感じた。
誠実ですよ。だってそうでしょ、これ実話ですって言ったら俺もうね、嘘つきって
、ね、ああ、はいはいはい。
なっちゃいます
ね。はいはいはい、
うん。ここ大事ですね。
ベースにしつつ違うよって言ってるから。
うん、そうそうそう。あ、脚色すごいのね。っていう、
はいはいはい、
ところから入るってことでまずね。ちょっと僕の評価はまずここで高いんですよ。
あ、もう最初が高い。
高い。はい。
作品自体の面白さは
作品自体の面白さもね、半端じゃないですね。
半端じゃない。
はい。うん、これは今で言ったら、
うん、
オールスター顔見せ興行的なことですよ。すごい、
はいはいはい、
当時のスター俳優がバーってなるんでね、うんうん、スティーブン・マックイーンとかいますから。
うん、うん。うん
うんうん、これまあ、脱走者なんですけど、第二次世界大戦下ですよ。
うんうん、
ドイツでこう捕虜にされた奴らが、
うん、
なんかちょくちょくこう脱走するから、大変だねっていうことで、
うん、まあそうね、
うん、ちょっともう脱走癖あるやつは、一挙にまとめて、一箇所で管理しようよって、
はいはいはいはい、
で集められるわけですね。でもさ、当たり前だけど、要は脱走のプロが集まっちゃってるわけですよ。
うんうんうん、
スター集団が。
あ、はいはい、
そりゃすごい脱走するでしょっていうね。そういう流れがすごいわけ
です、ね。はいはいはい、はい、うん。裏面出てるんだね。
そうそうそう、裏面出てる。バカですねっていうね。そういうことですね。
はい、
そろそろ、はい。ということです。
うん。
ということでじゃあ、僕のターン、いいですか？
はい、うわ、怖い。
じゃあ、おまけさんの中で、僕は、はい、この中だと2本、ぐらいですね、見てるのは。
あ、そうですか。
ちょっと後回しにして。
はい。おうおう、
ロストイントランスレーション。
はいはいはい。
お願いします。ロストイントランスレーション。
これね、難しいんだよね。これソフィア・コッポラ全体に言うんだけど。
はい。
まあ、大体雰囲気ものだから。
そうだね。ソフトストーリー
とか、ね。なんかね、なかなか難しいんだけど。まあ舞台がね、ロストイントランスレーションって、東京にね、ミュージックビデオの監督しに来た、旦那についてきたお嫁さんが、 ホテルにほっとかされて、で、なんか、東京フラフラして、ホテルフラフラしてたら、まあ、ビル・マーレー、まあ、スカーレット・ヨハンセンがね、奥さんだけど、その、ビル・マーレーと、ちょっと会って、お互い異国に来て寂しい気持ちを持ちつつ、なんかちょっとした交流が、みたいなことなんだけど、もう、これにね、言ったらね、それずるいって言われるけどね、うん、まあ、空気感がいいよね。
これ全部に言うんじゃないですか、これまさか。
やばい。やばい。
自分の実体験と重なるとこがあるとか、そういうことではなく。
うん、実体験はあんま重なないから、これって、どっちかって言ったら、ソフィア・コップラの実体験がもろに、ね、出てて、まあ、主人公ソフィア・コップラで、旦那はスパイク・ジョーンズだけ、
あ
かな、はい、のことで、もう昔あったこと話してんだけど、うん、本当ね、スパイク・ジョーンズ側からしたらちょっとね、どうかって思うけどね。やっぱソフィア・コップラそういう映画もある程度ね、あって、そういうところはただ赤裸々に語るんじゃなくて、何かこの映画的な空気感でまとめるのがいいなと思ってますね。また空気感とか言ってね、あれだけど。
舞台東京？
うん、舞台東京ですね。
この東京感っていうのは日本人からして変だったりとか。
あ、これはね、東京感ね、バッチリです。
バッチリ。
うん。なんかそんな変な、見せ方じゃなくて、まあ普通にある街とか、そのまま普通にいる人たちとかで、そういう感じでやってるから、なんか変なセットとか作ったりとか、なんか日本語で喋るとかでもないし、そういうのはいいですね。
いや、多分これ好きでしょ。
うん。そうですか？
うん。僕、もう お腹いっぱいです。これ俺嘘ついたらだけど、いやこれ分かるでしょっていうね、うん、感じありますね。はい。じゃあ、おまけさんのターンで、はい。来ていただいていいですか、はい、
そしたら、ほんじゃあ次は、そう来たら、日本で一番悪い奴ら。
日本で一番悪い奴ら。だから、これもね、うん、実話としてのバランスが、非常によろしくてですね、うん。冒頭にね、出るんですよ。
あ、これも冒頭に出るんだっけ？
冒頭に出ます。
これ
は、実話を元にした、フィクションです。
ああ、なるほど。
出ます、
うんうんうん。
なので、なるほどね、この登場人物とかは、まあ、本当には、まあ、いないような感じなんだけど、
うんうん、
事件があったそのものはね、
うんうんうん、
ちゃんと本当のことなんだなっていう、
うんうん、
誠実さですね。
あ、また出た。
これはもう誠実さ。
毎回出んじゃないかな。
これいや、大事なポイントなんでね。
あなるほどね、はい。作品との向き合い方。
向き合い方。あ、なるほど、そういうトーンで作ってくれるんだったら、僕もそ、うんうんうん、ちゃんとそうやって向き合いますよ、
うん、
と。
なるほど。
はい。
これは意外と大丈夫な気がするからな。なんか聞くことが。
面白いシーンとかあるよ。うん、
あ自分で。あ、好きなシーンとかは
誘導したけどね、今。
うん、
あのね、
うん、
これね、うん、北海道警の、まあ、不祥事をね、
う
ん。
そうだね。
要はやってるんですけど、はいはい、主人公のね、
うん、
綾野剛。
綾野剛がね。
綾野剛がすごく良くてですね。
そう。いや、ある意味体張ってたからな。
体張ってますね。最初にね、上司についちゃうやつが、う
ん、はいはいはい、
ピエール滝で、
はいはいはいはい、
こいつがね、嫌な悪徳警官なんですね、
うん。
で、こいつの言うこと聞いて、
うん、
あ、はい、じゃあ、わかりました。その通り、ヤクザの奴らにちょっとスパイ作りますわ。みたいな感じで頑張っちゃうわけですね、はいはい。で、勝手にね、
うん、
ガサ入れとかしちゃって、うん、ちょっと問題起こしちゃうんだけど、
うん、
その後、ヤクザのね、親分に怒られて、
うんうんうん、
呼び出されるわけですね。
うん、
その親分が、中村獅童なんですよ。
はいはいはい、
中村主導に、
はいはい、
ちょっとあんた、勝手にね、うちのね、組の、こう、しょっぴくって、どういうこと、
うん、
みたいな。
うん、
もう、綾野剛、やばいな、これピンチだな、と、
うん。
これ相手銃持ってるし、うん、いつ謝れるのかな、と思うと、うん、謝らず、
はいはい、
綾野剛も、
はいはいはい、
マジ切れするっていうね、はいはい、お前ふざけんじゃねえよ、お前この野郎っていう、その時手がブルブルに震えてるっていう、お茶とかこぼしちゃって、あのシーンでも、
はい、
超コメディとして面白いっていう。
なるほど。
うん。こうですね。
そうか。
熱量ね。
じゃあ、そんな感じですか、
ね、そんな感じです。ということで、じゃあね、おまけさんのね、次のなんですけど、
はいはい、
これもまた見てないのを僕は聞きたいなと。
はいはいはいはい、
ブリングリングで。
あ、ブリングリング見てないんですか？
そうなんです
よ。最新作を。
はい。ブリングリング。
これね、実話ベースですね。ちなみに言うとね。
トランスレーションは違うんだ。
あ、トランスレーションも実話ベースは実話ベースか、そういう意味で言った。でもまあ、これは、だからブリングリングは、本当にあった事件の話が元ですね。
おぉ。
なんだっけ？どこだっけ？まあいいや、街は。高校生たちが、セレブのお宅に泥棒で入って、いろんなものを盗んでいくっていう、窃盗団を組んでいってっていう。で、それでいろいろ事件が分かって捕まったっていう。なんか最初はほら、セレブだから、多少持ってっても別にいっぱいあるし、そんなことでなんか事件にはしないみたいな感じとか思いつつやってて、で、意外と脇が甘いみたいな、ここだったら空いてるとかやってんだけど、
うん、
まあ、調子に乗って、今は SNS の時代だから Facebook とかで調子に乗ってそういうことに乗せちゃうと、まあバレるよねっていうところで、本当の事件になって、警察出てきてみたいなので裁判になってみたいな話。
どこが好きなところなんですか？
まあ、やっぱな空気感、まあいや。
空気感はじゃあもう、コップラ作品全部そうしましょう。
うんうん、
そうしましょう。
ほら、そういう、なんか、調子こいてる高校生のがねっていう事件を起こしたりとか、ちょっとイケイケでとかあれだけど、そういうんだともっとえぐく描いたりとか、ショッキングにセンセーショナルに描くとかがあるんだけど、まあまあ、ソフィア・コプラがね、ガチセレブだからっていうのがあるかもしれないけど、そういう風に取らずに、なんかやっぱ、まろやかなと思うんで。
ほう。言葉結構選びましたね、今ね、うん。はい。
でもね、使ってる音楽とかは、やっぱりソフィア・コップラ、どのね、映画でも、やっぱり音楽のセンスもいいので、選曲がね、抜群。だから、映画見なくてもサントラ買ったら得だぞっていう監督だったりするんですけど、うん、そういうところで予告編とかで使われてる、なんかスレイベルズっていうグループの曲とかが、かっこよくて、それをはめ込むのが、やっぱ気持ちいいなとかあったりとかして、やっぱトータルで空気感いいんですよね。
いや、そっか、もうちょっと音楽の話最初から聞けばよかったな。
そしたら、次なんだ。あ、じゃあ、狼たちの午後
を。
あ、これ俺見てないんですよね。
はい。
はい。
狼たちの午後。狼たちの午後は、うん、これ実際にあった銀行強盗をね。
銀行強盗ね。
銀行強盗の話なんですけど、うん、主演がこう、アルパチーノなんですね。
うんうん。
まあ、とにかくドジなんですね。
うんうんうん。
銀行に押し入った瞬間にいきなり仲間を失ったりとか。
うんうん。
で、金庫開けたら金ねえとか。
うん、うんうん。
そうこうしてるうちに、もう警察にいきなりね、包囲されちゃうっていう。うん、ところから始まるんですけど、これやっぱね、主人公のね、
うん、
これなぜ銀行強盗に入ったかっていう動機が、
うん、
そんなドラマあっていいのかっていうね、
うんうん、
これ実話っていうことが、
うん、
まあ、ある種のどんねん返しになるっていう、俺の中でね、
うん、
これちょっと別に人によってはどんねん返し映画では何でもないんですけど、
うん、
あ、そういう動機、
動機ってどういう動機なんですか？
まあ要は奥さんと普通に暮らしてるんですが、
うん、
実は愛人がいて、
うんうんうん、
その愛人がゲイなんですね、
うんうんうんうん、
そのゲイの人の性転換の手術費、これを稼ぐために銀行強盗するんですけど、
うん、
その相手は、
うん、
もうはっきり言って付き合ってるって思ってないっていうか、
あ、そうなんだ、
うん、なんか二人の電話の会話があるんですけど、
うん、
なんか過去にいろいろあったんだろうな感が漂ってて、
うんうんうんうん、で、昔は付き合ってたとかの？
あ、多分ね、そうなんですけど。
あ、そういう意味ね。
はい。
一方的に付き合ってたと思うとかではないんだ。
そう、ストーカーみたいな話になって、だから、ほんと一方的な愛の押し付けみたいになって、巻き込まれちゃってるみたいな。いやいや、私のために頑張ってくれてるって言われても、はい、私も今警察で呼ばれて、迷惑な話ですね、みたいな。
え、これは冒頭の文言は出るんですか？
これ実はですね、冒頭の文言ないんですね。
はい、あ、ないの？
ないんです。
おー。
はい。なので、うん、調べたら後で、
ああ
、おお、そうだったのと、ね、分かったというやつなんですね。はい。
じゃあ、見てるときは知らなかったんだ。
見てるときはね、知らなかったんですね。
はい、なるほど。
まあ、ただ、終わり際のね、
うんうん、
どういうふうにこの銀行行動決着つくのかっていう、うん、このなんかリアリティとかは、
うんうんうん、
あれ？もしかしてこれって実は？みたいな、
あ、はあるんだ。
感じがしたんで、うん、調べたらそうだった
と。なるほど。よく、ね、分かりました。
はい。ということで、そろそろ俺の知ってる作品ですね。
はいはいはい。
サムウェアで行きましょう。サムウェア。
あ、サムウェアですか。
はい。
サムウェアは、これも多分あれだよね。ロストイントランスレーションと同じ系譜で、ほぼ自分の経験を基づいた話かな。
あ、そうなの？
そう。多分、あ、見てますよね。
見てます。
ホテルでっていう。はい、多分あれは、だから、自分が過去に、要はお父さんは映画監督だよね。
ああ、そうだっけ。
そうそうそう。要はそういうことなんを、はい、もろに出してるとかよりは多分、それをベースに作ってるって感じだけど、これもまたね、やっぱね、セレブ感がね、リアルセレブだから、
はいはい、
セレブでっせーってこうね、出さずに、なんか自然とホテルで過ごしてる優雅さと寂しさとかが、うんうん、なんとも言えない空気感。
空気感ね。好きなシーンとかは？
好きなシーン、
うん。
好きなシーンか。
は、特に。
なんか、ソフィア・コプラは意外と好き、どの映画も好きなシーンとかって言われるとなかなか難しいんだけど。
そうなんだ。
うん。でもね、あれですよ、娘、そのや、娘役が、
はい、
エル・ファニングがね、やってまして、ちょっと売れる前のエル・ファニングだね、うん、大きく、
うん。
いや、そのエル・ファニングはなかなかのね、天使感がありますよ、ね。
あります。
スケートの、シーンとかね。
ね。
そうそう。
ね、プールのね。
そうそうそう。
ティーカップこう、ね。そうそう。ね。
あとなんか、あ、ちょっと好きっていうか、すごい好きなシーンじゃないけど、なんかやることないから、ね、あんないい部屋、ホテルでテレビゲームするっていうね。
ああ。
ああいうなんか、はい、ああいう部分もなんかこう、 固い字張らないセレブ感がいいなっていう、うん、そうそう、セレブもなんか毛嫌いするもんでもないのかみたいな、
あ、なるほどね、
うん、とかかな、うん、そうそう、そういう感じを思うっていうか、
セレブなりの苦悩とか、
うん、
苦悩ってほどでもないか、
苦悩ってほどでもないけど、まあそんなの、まあ、誰でもそういうね状況に応じてなんかあるなっていうのは見えるしねっていう、
あ、はい、ありがとうございます。
じゃあ最後ですね、
はい、
じゃあ4本目、愛のむき出し、
ね、愛のむき出しこれね、やっぱね、うん、ジャンルが、うん、なんつうかね、分別できないっていうか、
わかります、見てるから、うん、
まず僕、トリプル A の西島隆
之、はいはいはいはい、
これ主演なんですけど、はい、トリプル A がまずとにかく大好きで、ニッシーが大好きだったんですよ。で、え、この人、
うん、
演技できんの、うん、っていうところから入って、
う
ん
う
ん、
そうそうね、
演じてみたら、うん、全然できんじゃんっていうね、ってところと、
うん、
満島ひかりも俺、すっげえ好きだったん
です。あ、なるほど。
フォルダー
から。フォルダーの時代から好きだからって
ことだね。好きで、まあ、フォルダーのね、5曲目ぐらいから、うん、あれ、あ、この人こういう顔なんだっていうのをちょっと認識して、うん、めっちゃ可愛い子いるじゃん。うん、で、フォルダー5になってからも、うん、あ、満島ひかりいいな、うん、ちょっと見なくなったなと思ったら、急にこれ出てきて、
ね、
え、
うん、
満島ひかりってこんな演技できんのみたいな。
うん、
まずこの二人の、俺、アイドル映画として見て、
うん、
まずこれいいなと、
うんうん。
あと、宗教映画でもまああるよね。
うんうんうん、そうだね、
うんうん、で、まあ、アクション映画でもあるし、
うんうん、
まあ、正直変態な映画でもあるよね。
あ、そうだね、
なんか盗撮とか、
うんうん、
パンチラとか、
うんうん、
そういうなんかてんこ盛り感あって、
そうだね、
それが4時間、
4時間ありますね、
4時間ですよ、はい、4時間なんだけど全然4時間に感じないっていうね、
はいはいはい、
まあまあ2時間ぐらい、
はいはいはい、
うん、
まあよくね一瞬だみたいな人もいるし、そうそうそうそう、いる人もいるしね、うん、
なんかもうこのてんこ盛り感がまあこれすごい、
ね、うんうん、
まあ、あと愛の表現です。
ああ、なるほどね、
ようやくできないですねこれね、
うんうんうん、え、そのトリプル A の西島くんを見た時、うん、まあ好きだったギャップとかなかったんです か、 なんか
超ある、
超ある、
超ある、うん、もうやっぱりなんつうの、もうイケメンで、
うん、
もうダンス上手くて、うん、歌も上手くて、うん、みたいな、
うん、
なんかもうパーフェクト人間が、うん、そのなんかこう裏側え、ちょっとそういう、まあ、変態チックなキャラクターもやっちゃうの、
うん、
みたいなね、
うんうんうん、
いうギャップはまあありますよ。まあそれはもう満島ひかりにも、
はいはいはい、
同時に感じて、
あ、なるほどね、うん、そっか、じゃあそんな感じで、
そんな感じで最後の一本、おまけさんのもいっちゃいます。バージンスーサイズです。
あ、バージンスーサイズね、
はい、バージンスーサイズ、
一本目ってことでね、ソフィア・コッポラの、
あ、知ってました。そうなんだ。
そう、ソフィア・コッポラ監督1本目。
あ、知らなかった。
そう、まだあのスパイダーマンとか出る前のキリステンダンスとか、
はい、
ね、超なんかこう可愛い感じでね、
そうなんすよ、
まあ、擦れてない感じで、
そうなんすよ、
でね、なんかあの4姉妹のなんていうの、そのきらびやかな、やっぱこうみんななんかこうまだね10代とか子供とかで、うん、でなんかこういろいろ悩んでね、やっぱみんなで死ぬか死なないかみたいなあれだけど、それをなんかこう淡いトーンでね、儚さとかが出るように、はい、こう光とかもね、こう独特のトーン出して、うん、いう感じがやっぱりこう空気感として、
あ、
なんかやっぱ
最初、ね、
そうそうそう、最初から完成されたバランス感覚があったんだなっていうところもあるしっていう感じですね、うんうん、
これ4人姉妹を5人姉妹と5人しましたけれども、うん、
はいはいはい、
これそういうぼんやりした印象しか残ってないっていうことですか。
残ってないですよ。
質問になってるけども。
だってもうすんごい昔見たし、いや、つか、まあ、だって全部ぼんやりしてますからね、俺。
ああ、そうですか。
そうそうそうそう。
ちょっと、もしかしたらこれ、好きじゃないのかな、なんてね、ちょっと感じましたけども。
はいはいはい。
うん。誰が好きとかありました、これ。
誰が好きとか？
そういうことじゃない。
うんうん。だからやっぱり、なんか、ソフィア・コプラ全体的に、そういう強い何かで好きとかでは決まらないんだよね、結局。
やっぱ全体の、
そうそう、全体のトーンとかで決めてるから、
うん、
難しいんだよね。うん。
なるほど
ね、で、音楽もやっぱり、この時ね、これは一人だけ、フランスのエールっていうね、
はい、
あの、エレクトロポップのグループを、に、もう完全に一枚頼んでたりとかしてて、そう、そういうところもやっぱりなんか、おって思って、やっぱりなんか違うんだなとか思って、
うん、うん、
なるほど、感じになりましたね。
はい、以上です。さあ、
はい。
今一通り終わりました。
はい。
こっからはですね、
うん、
お互いのどれが嫌いかを当て合いっこする、
うん。
白状タイム。
はい。
白状タイムね。
白状させ
ていただくって。はい。おまけさんまず一本、俺から選んでいただいて。
はい、いやー難しいな。そしたら、わかりました。
はい。
狼たちの午後でお願いします。
狼たちの午後。はい。狼たちの午後ですね。
うん。
僕おまけさんは、
はい。
バージンスーサイズですね。
はいはいはい。
はい、はい。いいですか？
はい。
で、これを、
はい。
3、2、1って言ったら、
うん、
そこで、好きですか、
うん、
参りましたね。
参りましたか。
お願いします。
はいはい。
では行きますよ。
はい。
はい、
3、2、1。
大好きです。やったやっぱりね。
ああ、そうだよね。
やっぱりそうだね。ちょっと理由ね、じゃあ聞きましょうか。理由を。は
い、いや、あのね、これ、ひょっとしたら今見たら好きかもしれない問題で、
はい。
あの時、もうこれだいぶ昔だけど、まだ、やっぱり今と感覚違ってっていうのもあるんだけど、まあでも今見てもダメかもしれないけど、うん、だからやっぱ自殺するってこと自体の重みとか軽みがあるじゃないですか、はい、元々の。それが、ちゃんと描かれない感じ、それが空気感でやられてる感じが、なんかあんまり理由が見えるようで見えないみたいなのが、うん、あの当時見た時は納得できなくて。いや、他の要素はいいんだけど、やっぱり映像、うん、音楽とかは、やっぱそこでした。
なるほどね。
うん。
死の重みが、ちょっと少ない
んだけど。そうそうそうそうそうそうそう。その時思ったので、改めて見直してもないし。
うん、まあ、それこそが、水嫌いというかね。
そうそうそうそう。
今見たらわかんない、はいはい、ところですね。なるほど。
はい。
ちなみに、2番目に怪しいのなんですか
?2 番目に怪しいの、いや、もうなんか、うん、でも大脱走。
大好きです。
ああ、やっぱり。そういうことだと思ったんだよな。いや、もうわかんない。
愛のむき出しです。
やっぱり。
どっちだ
よ違う。その3段階で来ると、愛のむき出しだなと思って。
ああ、う
ん、
そうね。愛のむき出し。
はいはい。
もうさっき言ったこと真逆ですね。
はいはいはい。
僕の憧れてたアイドルたちのイメージが全部崩れる。
そうだよね。
崩れるっていうのと、うん、4時間が超長く感じる。
はいはいはい。
あと、実話ですって最初出るっていう、
はいはいはい、
あの、ちょっとっていう、
はいはいはいはい、
感じですね。ということでした。うん、こたつの勝ちということで。
はい。
はい。それでは、対戦。
はい。
ありがとうございました。なんだこれ。というわけで、じゃあ、第2回戦。
はい。
マリッペ VS タンタン。
はい。
ですね。
はい。
マリッペからラインナップ4本。
はい。
紹介お願いします。
私のラインナップが、サウンドオブミュージック、王様と私、兄ユジを取れ、キャメロット、この4作でお願いします。
つまりこれは
こちらは割と古めの、 あのミュージカル作品を選んでまいりました、
う
ん、
ということですね、うん、はい。じゃあタンタンはどうですか4つ、はい、ラインナップお願いします。
はい、タンタンのラインナップはユーガットメール、男と女の不都合な真実、運命の元彼、バッドティーチャー。
つまり、
私がよく苦手って言ってるラブストーリー、ラブコメ。
これすごいね。
逆張りみたいな感じね。
やっぱそういう攻め方になるよね。はい。
そうですね。
ということで、じゃあ先行がね、マリッペになりましたので。
はい。
では1本目攻めていただいて。
はい。では、ちょっと私、ユーガットメール以外は見てないので、ちょっと見てないものからいこうかなと思うんですが、はい、バッドティーチャー。
バッドティーチャー。
なるほど、なるほど。この映画は、主演がキャメロン・ディアス。です。で、私、キャメロン・ディアス大好きで、で、彼女ってなんか肩書きとしてよくラブコメの女王って言われてるけど、私、キャメロン・ディアスのラブコメ見たことないなと思って、あれ、これはファンじゃないけど、ちょっとやばいと思って、で、たまたまその時の最新作がバッド・ティーチャーだったから、まあ見ました。で、まあなんでバッドかっていうと、まあ一応教師なんですけど、全然やる気なくて、なんか頭の中は玉の腰に乗ることでいっぱいみたいな感じの教師で、そんな、感じです。
その彼女の役柄についてはどう思われました？
あ、今まで見てきた、例えばなんか私の中のあなたとかナイト&デイとかで見てきたキャメロン・ディアスとはなんか随分様子が違うなと思ったけど、ただでもなんかもう板についてる感じで、うん、あ、これはこれで魅力的なのかなっていう
風に魅力的、
はい、感じました。
成長はしますか？彼女は
しますね。
ありがとうございます
ね。いい攻め方ですよ。
怖い。
じゃあタンタン側の攻めお願いします。
は
い、
私はマリッペのラインナップは一本も見てないので、
はい、
まあ上から順番に聞いていく感じで、まずじゃあサウンドオブミュージックで、
はい、
サウンドオブミュージック、
メリーポピンズの時に主演を飾ったジュリアン・ド・デュースが主人公でやってまして、はいはい、あの子供たちがすごいたくさんいる家庭のところに家庭教師として行くんですよ。してそこのお家でいろいろ子供を見るんですけども、子供たちが結構反抗期みたいな感じで、母親がいないかったりするちょっと複雑な家庭で、家庭教師の先生にこういたずらしちゃったりとかして、それで家庭教師の先生がなかなか続かないみたいな、そういうお家に派遣されたんですけども、でもあのジュリアン・ド・リュースはすごいなんかカエルを忍ばされたりとかいろいろするんですけど、それも心よくっていうのも変ですけど、負けずに、それともあの子供たちが可愛い可愛いっていう感じでこういろんなことしてあげようっていう風にしていくんですけど、その中でもやっぱりこう 音楽要素がすごく良くて、
ほうほうほうほう、
みんなで歌を歌ったりとか、うん、すごくこれ実話ベースの物語で、うん、ウィーンかな、うん、の方で実際に有名な家族なんですけども、うん、すごく歌声も綺麗で良い作品です。
マリッペのよく言ってるおしゃれポイント的にはなんか、
おしゃれポイント、うーん、どうですかね、私おしゃれかどうかわからないんですけど、うんうん、途中でそのジュリー&デュースが子供たちに洋服を作ってあげるシーンがあって、うんうんうん、それでみんなでお揃いの柄を使った、うんうん、洋服を作るんですね、うん、男の子も女の子も何人もいるんですけど、うんうんうん、年によって服の形がちょっと違ったりとか工夫があるので、そういうところは見てて楽しかったですね。
収穫ありました。
はい、では続いて運命の元カレについて。
運命の元カレ、
なんか誰かが SNS かなんかでこれ発掘したけど超面白いみたいな言ってて、うんうんうん、なんとなく見てみた
と。これはラブコメですかね。
うん、これはきっといわゆるラブコメなんだと思います。
ラブコメで、はい、そのコメディ要素としてはどうでした、笑えました。
うん、そうですね、なんか主演の主演がアンナ・ファリスっていうクリス・プラットの奥さんなんですけど、うんうんうん、なんかもうはちゃめちゃすぎてもはやクズとかそういう枠ではないレベルの人で、ちょっと面白かったです、うんうん、とても私の周りにはいない。いや、もうクズの枠じゃないですこれは。
もう飛び越してる、
うん、
見てて楽しかった要素はどんなところですか。
これは男性の俳優陣がすごい豪華で、
うん、
クリス・エヴァンス、クリス・プラット、ザカリー・クイント、スタートレの、うん、スタートレックのスポック役の人と、マーティン・フリーマンとかアンソニー・マッキーとか、結構私がまあアクション映画とかそっちのよく見るジャンルで見てる人たちが出てくるのが、うん、なんかあれここにもこの人いるみたいな感じで言うのは結構楽しかったですね、
うん、男性陣の役柄としては、うん、クズがいるんですかね、クズ男いるんですかね、
クズ攻めですね。
クズいや、でもこの男性陣っていうのはつまりアンナ・ファリスの元カレなんですけど、うん、元カレはみんなまとも
まと も,
ともなのかな多分。
いや、たくさん元カレがいるっていうんですけど、どういう話の展開をしていかれますか、う
ん、ね、なんかアンナ・ファリスさんは、うん、なんかいろんな男の人と付き合ってきて、そろそろ落ち着かないと結婚できないんじゃないって思い立って、でもなんかこれ以上付き合ってる数増やすとあれだから、元カレからこう運命の人を探そうみたいな、うん、もうその発想がやばいじゃないですか。
主人公の女の子がちょっとっていう感じと、
まあはちゃめちゃですね。
これはクズって言葉引き出したい。
ね。まあクズなのかな。
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ2本目、タンタン。
はい。
攻めていただいて。
はい。じゃあ、王様と私。
はい。
王様と私
と、お話の内容ちょっと説明するのが、
これもなんか家庭教師
なんで。これも家庭教師なんです。なんか家庭教師として行くんですけど、その王様が割とこう威厳がある感じで、うん、そんなにこう誰かと仲良くしたりとかっていうのがあんまりないんですけども、主人公のデボラ・カーさんがだんだんこう心を通わせていってっていう感じで、うんうんうん、それで有名なシャルウィダンスがこの中で使われるんですね、うん、それで王様とダンスをしてっていう、うん、もう本当にうっとりするようないいシーンがあって、うん、私がすごい好きなポイントとしては、うん、サウンドオブミュージックとか、あとマイフェアレディとかでも声をやられている方なんですけど、うん、マイフェアレディ の, オードリー・ヘッパーンの声吹き替えてる方がやっぱりデボラ・カーさんの声を吹き替えてまして、うん、私その方の声が本当に大好きなので、
ほうほうほうほう、
それでも点数がわーって感じですね。
なるほどなるほど、
うんうん、
なんか好きなシーンとか。
好きなシーンはやっぱりそのダンスシーンが一番、うんうん、やっぱりその曲も好きですし、
うんうん、
いいなっていうのもあるのと、あとはなんか劇みたいなシーンがあるんですね、
うんうん、
何でそんな劇のシーンになったのかちょっと忘れてしまったんですけども、うんうん、あ、なんか映画を見てる中で劇も見れるみたいなお得感があって、
なるほどなる
ほど、なんか面白い作りだなみたいなのがあって好きです。
なんかこれはマリッペ好きそうなので大丈夫です。
もう大丈夫です、
はい、
今ね、相手の言ってることをね、タンタンメモ取ってますけども、うん、これやっぱ喋ってる時の相手の表情っていうのも結構情報ですよ。ね、大丈夫ですか、うん、ということでじゃあ3本目、
はい、
マリッペお願いします。
男と女の不都合な真実で。
男と女の不都合な真実。
まず主人公はキャサリン・ハイグルという女優さんで、プロフィールとしては美人だけど理想が高すぎるテレビプロデューサーで、キャサリン・ハイグルさん恋愛したいけど理想が高すぎて全然、出会い系サイトとかで出会った人もいやもう全然ダメみたいな、母親と同居なんてダメよみたいな、なんかいろんな条件があって、
どんどん切ってったら、なんかもう誰もいなくなっちゃったみたいな感じで、で、いや、困ったなと思ってたけど、自分がプロデュースしてるテレビ番組が恋愛相談番組、うんうんうん、だからちょっとここに相談してみようみたいな、自分がプロデュースしてる番組だけどしてみようって言って、でそこの相談役みたいなのやってる人が300のジェラルド・バトラー、
うんうん、
この人が、まあ、答えてくれるんですけど、なんかボコボコに言われちゃうんですね、
うん、
なんかそんな考え方してるからダメなんだみたいな言われて結構へこんでて、でそしたらそのキャサリン・ハイグルの隣のお部屋にイケメンマッチョなお医者さんが引っ越してきて、まさに理想な、
うん、
そうそうそうでこれ行くしかないってなって、でもちょっと行き方が分かんないから、またやっぱりジェラルド・バトラーに相談します。でいろいろ手ほどきを受けるけど、なんかだんだんジェラルド・バトラーの方に惹かれていくみたいなお話です。
結構王道的なね。
なのかな。
登場人物に関してはどういうような感情を抱いてました？タンタンさん自身は見ていて。
怖いな。まあ、キャサリン・ハイグルさんは、まあ恋愛したいしたいって感じだけど、まあそもそもの性質が仕事一筋なサバサバした性格なので、
うん、
まあそんなにクズ感はないかなって感じですかね。うん、
応援したい感じですかね。どうですかね。
あれ警察みたいですね。
いや、応援はまあまあしたいですかね、
うん
うん。
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
はい、大丈夫。さあ、いろいろ情報を取られたところで、3本目、タンタンからの攻撃ですね。
はい、じゃあ、兄よ銃を取れ。
兄よ銃を取れ。
だいぶ前にも見たので、うん、なんかこうすごいふんわりした感じになっちゃうんですけども、うん、あの主人公の女の人がアニーなんですけど、うん、アニーがすごいその銃で物を撃つのがすごい上手いんですね、うん、射撃がすごい上手くて、
うん、
で田舎なのかなかなんかにこう自分の兄弟すごい何人もいる中で、うん、すごい射撃の腕を、うん、あの見込まれて、でそれでサーカス、うん、みたいなところに一緒に行かないかみたいな、
うん、
なんかスカウトだったのかな、なんかとにかく行くことになって、うん、でそれであのそのサーカス一緒にやってる人の中の人気な人、
うん、
となんかこう恋仲にもなっていくみたいな話で、うん、でそれでそのショーをしながらいろんなとこ回ってってとか、うん、いろんな人と関わってってみたいな話があって、うん、まあ兄がどんどん頑張り続ける話なんですけど、うん、好きな音楽がすごいあるんですけど、
ちょっと、うん、好きな音楽があるということで、
あ、ショーほど素敵な商売はないっていう曲があって、もうそれが本当に好きですね、う
ん、なるほど。好きな登場人物とか、
好きな登場人物、やっぱり主人公の兄がすごい元気で、
うんうん、
なんですかね、頑張り屋さんで元気なので、なんかこう見てて元気もらえるし、
うんうん、
あ、前向きでいいなみたいな、そういう声、うんうん、そういうのはありますね。
なるほどなるほど、
うん、はい、はい、さあ情報は手に入れてますか？もう次で最後ですからね、
はい、
じゃ4本目、マリッペ、
最後の You Got Mail お願いします。
You Got Mail、
まあこの映画の見どころ、私はもうトム・ハンクスだと思ってて、
うん、
なんか私もトム・ハンクス結構好きで、まあいろいろって言っても大した量じゃないけど見てるけど、うん、なんかかっこいいと思ったことは一度も、まあない。残念ながらなんか人間性が優れてるみたいな、そういう感情はすごいあるんですけど、うんうん、でもなんかこの映画は初めて私がトム・ハンクスをかっこいいと思った映画で、
うん
う
ん
う
ん、
それが見どころです。
それだけでいいですか？
はい、
大丈夫です。
好きそうだと、
ここは大丈夫です。
おお、なるほど
なるほど、
うん、
じゃあタンタンいきますか、4本目。
じゃあキャメロット、
キャメロット。
まずこれあの前情報として、うん、あの私がミュージカルで一番多分好きな作品であるあのマイ・フェア・レディと、
うんうん、
あの制作人が一緒っていうのがありまして、ほうほう、もう本当にこう衣装とかが豪華、もう よくこんなに集めてきたなみたいな装飾物が多くて、でストーリーとしてもアーサー王の時代の王様の剣とか、
うん、
あの円卓の騎士的なそういう話結構すごい好きだったので、うんうん、まあ、なんだこの私が好きな要素を詰め込んだ映画はみたい
な
感じで、まあ、結構何時間ってのかな、3時間か4時間ぐらいあるんですけど、うん、もうなんかあ全然そんなに感じないっていうぐらい充実してる感じでしたね、
うんうん、
でやっぱりそのマイ・フェア・レディと音楽作ってる人が一緒なんですけど、うんうん、あ、ちゃんとそういう感じで作ってきてくれたんだなみたいなのがあってよかったかななんて思ってます。 その映像とかがこう、うん、マーリンっていうあの魔法使いが出てくるんですよ、うん、その
聞いたことある、
その王様の剣とかでも出てくるのと同じような感じで出てくるんですけど、うん、がなんかこういろいろキラキラやったりするのがなんか個人的に好きとかそういうとこばっか好きなんでなんかストーリー的にどこがどうっていうのがちょっとできないんですけど、なんか円卓の騎士の話とかがいろいろ出てきたりとか、うん、わちゃわちゃあったりするんですけど、うん、ちょっとなんか細かく説明できないっていう感じですね。
大丈夫です、うん、じゃあ
はい、
はい、OK です、
そんな感じです、
はい、はい、終了ということで今、まあ、頭の中整理していただいて、
はい、
相手のいやこれ嫌いなんじゃないかなっていうね、うんうん、一本をちょっと頭の中で思い浮かべていただいて、
はい、
白状タイムに入ります。
はい、
じゃあマリッペ、
はい、
作品は
運命の元彼をお願いしたいです。
運命の元彼、うん、さあ攻められましたね。タンタン、
全然わかんない。
兄よ銃を取れ、
うん、
ね、こちら今お互いに指名されました、
はい、
まあ好きか、うん、もしくは参りました、
うん、
これを言っていただくと、
はい、
じゃあいきます、白鳥タイム 3,2,1
好きです、
参りました
ということで今タンタンが参りましたって言いましたね、
はい、はい、
ということでじゃあ理由を、
いやもう誰が聞いてもわかると
誰が聞いてもわかる、まあ分かったかな、
いやもうアンナファリスがクズとかじゃないんですよ、もう普通に私の大嫌いな女友達としていてほしくないタイプで、まあ唯一言えるのはクリス・エヴァンスがキャプテンアメリカと同じ年の映画なんで筋肉がすごいけども、もう取り戻せない
ぐらい筋肉では取り戻せない
アンナファリスがちょっと嫌いです、
嫌いなんですねちなみにじゃあタンタン、マリッペの中で次怪しいなみたいなのある、
サウンドオブミュージック、
あ大好きなんですよ
でしょうね、これボイラー時代でも話してますよこれ、
ミュージカル好きになったきっかけですね、これが
全部好きなんじゃない、
全部好きなんじゃない本当だその疑惑が、
うん、じゃあ王様と私、
違います、それもそちらも好きでも毎回聞いてますねよく
キャメロットってこと、
キャメロットです、私キャメロットはちょっと本当にきつかったですね、あの4時間あってで、
はい、
もうこれいつやめようかいつやめようかって思いながら4時間見ましたね。で本当にマイフェアレディの、制作陣一緒で、期待値が高かったんですよ、見た時の。で期待値が高くて、まあ確かに音楽も衣装も、まあ、そこそこいいよと。なんだけどこう登場人物の誰にも魅力を感じないと。で衣装とか小物とかも凝ってはいるんですけど、時代がアーサー王の時代となって地味なんです、とてつもなく地味で、で最終的にもなんかこう子供に運命を託して終わるみたいな、なんかちょっと大丈夫なのみたいなところで終わっちゃって、なんか個人的には4時間経ってこの解決方法なのみたいな、そういうのが残っちゃったので、
そうなんだ、
ちょっと私はあまりって感じでしたね。
そうなんだ、
円卓の騎士の話大好きですみたいなね、ちょっと言ったからこれはぽいなと思ったら、まさかっていうね、
そういう話も好きなんですけどね、なんか暗かったんです全体的に、印象が。
なんかマリッペは好きな映画を繰り返し見てるイメージだったから、兄よ銃を取れ昔見たきりでなんか全然覚えてないみたいに言うから、これが怪しいみたいな
感じで
待ってたんですけど、
そうなんだねということで今はマリッペの勝ちですね、
はい、
はい、
ありがとうございまし た。
さあということでこういった感じで映画水嫌いを決定戦をやっていこうかなと、まだねちょっとブラッシュアップできるところはしていこうかなと思うんですけれども、これをねぜひ私もやってみたいという方はね、
うんうん、
いずれ募集しますんで、あの、リストアップしといていただいて、ね、待機していただくということですね。はい。それでは皆様、5月もキネマの神様のご加護がありますように、ということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
タンタンでした。
またねー。